ピリピの4章を開いてください。今日が最後の部分、挨拶のところまで、最後までね、読んで、いきますね。で、本当にピリピの教会はですね、本当にパウロが兄弟よという言葉をね、愛情を持って、この話で呼びかけて進めていますね。で、パウロは使徒ではありますけれども、まあ、それ以上にね、交わりの中での兄弟としての、ね、この交わり深くピリピの人たちとありました。そこで始まりが、愛したう兄弟たちというところから始まって、そしてこれまで教えてきたことを行うような、まあ、呼びかけになっているんですね。具体的なこと、今までのこのパウロが話していたことの背景にある具体的なことが、このエパフロディトですね、この、ピリピからやってきたエパフロディトを通して、この聞いたので、まあ、手紙を書いたんですけど、その具体的な背景が、まあ、ようやく4章になってこう出てくるんですね。ですね。ではいきますよ。1節ですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠をこのように主にあって固く立ってください。愛する者たち、すごいですね。愛し慕う兄弟たちで、愛する者たちとこう言っていますね。本当に兄弟というのはこうやって愛しているわけですよね。パウロが一章の8節で、私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神ですとこう言っています。で、喜び冠よってね、これどういう意味合いかと言いますと、イエス様が来られた時にですね、このイエス様がパウロに冠を与えるんですけれどもですね、この報いとしてですね。で、その時に、よくやったっていうところに出てくる人たちが、その身として結ばれているピリピの人たちだっていう、こう意味合いがあるんですよ。なんでこれがわかるかっていうと、同じ表現をですね、第1テサロニケの2章の19節で、テサロニケの人たちのことを思って話している部分があるんですね。私たちの主イエスが再び来られるとき、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか？あなた方ではありませんか？という、こういう喜びですってこういうふうに言ってんですね。福音宣教者にとってですね、何が最も報われるかって言ったら、人が主にあって育って実を結んでいる時ですよね。この時に、ああ、ロークがあってよかったとこう思うんですね。で、そう呼びかけた後で、主にあって固く立ってくださいと、しかもこのようにってこう言ってますね。このように主にあって固く立ってくださいってこう言ってるんですよ。これはね、まあ、直前の話の続きでもあるんですけど、全体から来ている言葉でもあると思うんですね。一章の27節以降にこう書いてありました。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、あなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして固く立ち、ここですね、固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていて、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないという、ここで言ってる箇所、これ前回っていう字間違った、一章の学びの時にじっくりと見ていったところなんですが、ふさわしくキリストの福音にあって生活しなさいと。で、ここを訳し換えると、もっぱら御国の市民として生活しなさいって訳せるんですね。で、ピリピが植民都市で、ローマから離れているけど、ローマ市民としての誇りを持っている。で、ピリピのためなら、ローマのためなら、命も厭わず戦うよという誇りがあるんですが、そこで、パウロは、それを、御国の市民ということを言ってですね。あなた方は御国の市民として、共に戦っているんだと、命を懸けているんだと その動詞なんだ、動詞なんだっていうことをですね、こう言っている。だから固くしっかりと立ちなさいってこう言うんですね。霊を一つにして心を一つにして、で、この流れがあって、前回3章の20節で私たちの国籍は天にありますってこう言って、で、私たちは天国の市民であると、神の御国の市民、天の御国の市民なんだというところであるわけなんですよ。しっかりと立つというですね、いうこう進めですね。私たちが世の流れの中に生きていてですね、この、まあ、世の中に出たら当然それは感じるんですけれども、内部においても世と混ざった教えが入ってくるわけですね。で、それが3章ではユダヤ主義が入ってきて、両極端ですね、立法主義が入ってきて、いろんな掟とか、ね、この規則とか習わしとかで、それをやっていきなさいという教えと、もう一つはいやいや、もう心の欲するままにやっていけばいいんだ、立法から解放されなければって言って欲望を神にしているという無立法主義ですね。この両極端が、まあ、この教会全体に忍び込んでいたんですが、この信仰の戦いなんだよあなた方は、ね、で、しっかりと固く立っていなさいとこう言っているんですね。ね、信仰しっかりと立ってくださいね。この主にあって固く立っていくというね、ことを、この教会で、うん、そうだなってアーメンというだけじゃなくてね、月曜日からですよですね、この、言ってってください。そしてあとは今はインターネットがありますからね、インターネットでいろんな情報がありますから、本当にしっかりと立っていく必要があります。そしてユーオディアに進め神的に進みます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。ずっとこの同じ思いっていう言葉をね、一つになってっていうことを言ってたんですけど、その具体的なことを今ここで初めてパウロ言ったんですよ。で、これ女性の働き人だったんですが、うまくいってなかったんですね。意見を先鋭化させて対立をしていたんですね。で、その時は何が正しいかっていうことが議論されるんですけれども、そこがポイントじゃ全然ない。同じ思いになることが戦いにおいて大事なんだよということをね、ずっと私たちは学んできています。でね、彼女ってね、おそらくは何て言うかな、今ここでね、読んでもね、パウロが責めている感じしないでしょ。非難しているような感じ全然しないんですね。むしろ応援してくれってこう言うんですよ、3節で。で、ね、彼女たちはおそらくは使徒の働きで、ルディアが救われたでしょ、覚えてます？ルディアっていう女性、ティアティラの、から来た紫布の証人ですよね。で、あの時に、この川岸のところにパウロたちが行き、そこで腰を下ろして話してたっていうんですね。女性ばっかりだったんですよね。女たちに話したって書いてます。おそらくこの時にもすでにいた可能性がありますね。なんでかというと3節でもう長いこと一緒に共に戦ってきたって、こういうふうに初期の頃から戦ってきたんですね。だからおそらくそこにいた可能性があってですね、つまりロークをものすごいしている働き人だったんですよね。だからおそらくそのようにして共に戦っていた時期があるんだけど、パウロがいなくなってからですね、いなくなってから、まあ、いろんなこう困難が起こって、経済的にも窮していき、その圧迫の中でその残された指導者たちというか、この働き人たちが、まあ、どうしたらいいかっていう、何が間違ってたのかとかって原因探しをするとか、方法論に走るとか、そういうふうにこうなってしまっていた、思いがバラバラになって意見が対立していたっていうことがあったんだと思うんですよね。で、私たちが学んだ通り、そこでね、原因探しをねするとね、良くないんですよね。パウロは苦しみをも恵みなんだって言ったんです。キリストにある苦しみも、だからこういうところを通っていることも実は神の恵みの中の一環なんだっていうことを言ったんですよね。うん。 でこうして、この励まして、で次に3節で、そうです、真の協力者よ、あなたにもお願いします、彼女たちを助けてあげてください、この人たちは命の書に名が記されているクレメンスやその他の私の同労者と共に、たちと共に福音のために私と一緒に戦ったのですと。この3節は興味深い、真の協力者よってこう言ってるんですけどね、名前言ってないんですよ、実名が出てないんですよ。真の協力者って誰なのって思うんだけど、真の協力者って誰かいたんですよね。でその人がおそらくは、この人はね、対立してたんじゃなくて一歩距離引いて、なんか置いていたっていうか、ちょっと何も関わらないようにしてたみたいな感じだったんじゃないかな。でも助けてあげてくださいって言ってるんですね。覚えてますか、パウロが2章においては、自分以外、テモテ以外に自分と同じようにあなた方のことを思っている人はいないと同じ思いになって、そして自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてないってここまで言ったんですよね。だからおそらくこの真の協力者もですね、この関わることをしなかった、で自分のことを求めているような感じだったんですよね。でこれを、いやそんなことしないで、この彼女たちをね、助けてくださいと。今本当に大変だからこそこう意見が対立しちゃってるんだけども、本当に助けてあげてくださいってこうお願いをしているんですよね。で他の人たちと共にって言って、クレメンスっていう名前が出てくるんですけど、他の同労者たちってね、この名前はないですが、みんな共通してるのは命の書に名が記されてるって言うんですよ。命の書に名が記されてる、これは旧約からずっとある話で、いいですか、神ご自身に書物があって、そしてご自分のところに命を与える名が記されているんですよね。これはパウロじゃなくて、モーセがですね、金の格子事件の後に、金の格子かな、多分そうですけれども、その時にね、彼がこの民のために取りなしをしていて、もし彼らがね許されるならば私の名を消し去ってくださいって、こういうふうに言っている箇所があります。でイエス様が悪霊を追い出しから戻ってくる弟子たちを見て、この彼らが悪霊を追い出すことができたということで喜んでいるんだけれども、それも天のに名が記されていること、あなたの名がね、それを喜びなさいと言われました。でそして黙示録にもは何度となく命の書とか子羊の命の書と出ていまして、やはり名が書かれている、これはね当時このいわゆる住民登録ですね、住民登録でこの名前、住民票出した名前あるじゃないですかですね、それと同じ感覚で、この天において神は名を、皆さんの名を記しておられるんですね。ということは距離を取ったり対立している人とも一緒になるっていうことなんです。だって名が記されてるね、一緒にってね。いやもうあの人って、あなたなんか嫌いよ、顔も見たくないとかって言ってる人がさ、イエス様信じててさ、無駄なことやってどうするのってね。だ天国には神の国ではいるんですよ、一緒に。だから同じ思いになる必要ありますよね。でもう一度ね、いつも主にあって喜びなさい、4節、もう一度言います、喜びなさい、改めてね、喜ぶことを進めていまして、もう一度言います、喜びなさいとこうね命じているわけなんです。でこの命じているっていうことは何かって言ったら、選択をするということですよね。今否定的なことがどんどんいろんなことが起こっている中で、しかしパウロは一章からずっと喜ぶことのできること、これを、列挙し続けていました。まあ、その一番大きなものが親衛隊の中で福音が広がっていることなんですよね。であとはローマにおいては福音を述べ伝えている勇気ある人たちが出始めたということですね。喜ぶ主の働き、これに目を留めていきなさいとこう命じているんですよ。だから私たちが自分の問題にばかり目が留まってしまい、主の働きに目が 見えなくなっている、こうやっぱりあるのに見えないっていうことがあるわけなんですよね。あるのに見えない。いやすごいですよね、このあるのに見えないってよくありますよ。私ミッション系の大学出身なんですが、その入り口にはでっかいですね、あの昔の有名な説教家のね、あの銅像が立ってるんですよ。で、あのある時に、この同窓会がありました。あのその大学の同窓会じゃなくて高校の同窓会だったんですけど、東京で、で同じ大学行った、だから高校も大学も同じ先輩がいたんですね。で私があのこうクリスチャンだっていうことを紹介して、そしてあのあれですよね、あのキリスト教、ね、同じ大学だからね、キリスト教の大学で、えそうだったのって言うんですよ。何言ってるんだよね、前にチャペルがあるしさ、時間が、でその銅像も立ってるしさ、でちゃんとかあのあれですよ、あのこう掲示板があって、そこに御言葉が掲げられてるんですよね。だからあるのに見えないんですよ。でこれがクリスチャンとてですね、神の働きがあるのに、ま、見えなくなるっていうことがあるわけですね。でそれが主にあって喜びなさいっていうところから見えるようになる。でこれ選んでいくわけなんです。で3節、あなた方の寛容な心が全ての人に知られるようにしなさい、主は近いのです、ということで、主にあって喜ぶ中にあれですね、キリストを中心にしたこう世界、簡単に言うと御国ですね、神の国が広がっていくわけなんですよね。でそれでパウロはあの霊として、あの親衛隊、そのローマで福音が広げられているけども、その彼を苦しめるためにあの福音を伝えている人たちがいたんですね。パウロのことを貶めながら福音を伝えていたけれども、でも何だって言うんですかと、キリストが述べ伝えられているんですから喜びますってこう言ったんですよね。彼の広い心、寛容な心ですが、どこから来てるかって言ったら、キリスト、主が近いからだってこう言うんですね。主が近いというのは、イエスさん戻ってくるのが近いんですよ。イエスさん戻ってくるのが近いから、キリストの御国が近づいてるわけだから、キリストが述べ伝えられていくっていうことが、彼にとってはものすごい大きな、この優先順位でもすごいトップレベルなんですよね。で、その他のことっていうのはそんな重要なことじゃないという、そこにある寛容さなんですよ。うん、でしかもイエス様は裁き主であられて、その、地上における良いことも悪いことも肉体においてやったことを報う、キリストの御座でこう報われるわけなんですよね。で早まった裁きをしてはならないという戒めが私たちには与えられているわけなんです。で全ての人に知られるようになりなさいということ、これね、ちょうどですね、前回の、終末ケアの学びの時にね、まあ、ある人から、まあ、多分、ね、ここにあのもう言った人は分かっちゃいますけど、他の人に知られてないとまずいですねっていう言葉があったんですよ。で、まあ、結構これが大きなテーマで、 この人何してるか分からないってまずいよねっていうのがありましたよね。覚えてますか、ね、でそういうふうにしている必要があるっていうこと、全ての人にあなたの寛容な心を知らせなさいって。でこれが逆はどういうことかっていうとね、分派的な動きをする人とか、あとは孤立する人とかですね、あの心を閉ざして自分を守って、そして自分と考えが違うと裁くということをね、行っていく人であるとかは、だんだんだんだんこうなっていくんですよ。でよりによって主が近づいているっていうことを言う、終末を強調するんだよね。終末強調して教会は廃墟の時代だからね、だから教会は廃墟だから、もうこれらの教会は全部ダメ、ね、で結局裏返してみて、私たちは大丈夫、生き残るっていうことを言ってるんですよね。どこが寛容なんでしょうか。逆ですね。それはあの主か客が間違ってる、逆になってるっていうんですか、この主体と客体が間違ってる、つまり自分をイエス様の方に持ってきちゃったんですよね、うん、いや違います違います、むしろ主が近づいているってことは、主が近いということは、私たちは裁き合わないようにしましょうと、 ですね。そしてキリストが述べ伝えられているということ、このことを喜び、人々が変わっているということを述べ、この霊的なキリストにある御国がですね、この 愛されている方による御国が広がっていること、福音が広がっていることを喜んでいきましょうということなんですよね。で、引用、ヤコブの手紙、ヤコブの手紙の中でもっときつく言ってますね、ヤコブの場合は。5章の9節で、兄弟たち、裁かれることがないように互いに文句を言い合うのはやめなさい。見なさい、裁きを行う方が戸口のところに立っておられますと。ここ同じです、主が近いのですとね。はい、ということです。で、6節いきますよ。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。主にあって喜ぶな世界には、この今こう言ったように、あらゆるものを神は使って、私たちの思いを超えたところでことを行ってくださるということを知っていますね。救いの達成っていうのは、このことを、志を起こさせてことを行わせてくださるって、あの2章かな、書いてありますけれども、でそのように神がしてくださるので、秩序があるわけなんです。平和があり、豊かさがあるわけなんです。だから思い煩うなと、なんていうのかな、やっぱ神様すごいよねっていう、このあなた方の間で始められた良い働きがキリストイエスの日までに完成させてくださるとかね、すごいことを神は行っておられるんですよね、すでにね。で、私は目に見えるところで、だからああだこうだって言ってしまうんですが、結局神はすごいお方で素晴らしいことをしているんですよ。で、だから思い煩いというものはやっぱ捨てないとダメですね。その代わりに、アクティブっていうのは、その、積極的に、能動的に、この願いを持ってね、祈っていく。でも感謝とともに祈っていくことによって、神に知っていただくと、自分の生活を知っていただくと、願いを知っていただくと。もちろん神ご存知なんですよ。ご存知なんだけど、これは神のためというよりも、だから神になんか情報を伝えなきゃいけないって話じゃないんですよね。情報を伝えるみたいな祈りってあるじゃないですか。あんま良くないですね。もう知ってるんだからね。いちいちだから、ここ言うの忘れちゃった、ここでこうやってこうちゃんと言わなきゃいけない。いやいや、もう全部知ってるんだから。そういうんじゃなくて、そう、愛してくれてる人に伝えたいよね。願い言いたいよね。こういう話ですよね。で、願いを言ったら、神が心配してくださって、で神が心を守ってくださる、平安によって、神の平安によって心を守ってくださるわけですね。まあ、こう午前礼拝で学んだのでね、ぜひね、午前礼拝へ来てない方、また聞いてない方はですね、見てない方は見てください。そして8節最後に、兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされていることや称賛に値することがあれば、そのようなことを心に留めなさいとこう言ってます。はい。で、思いや心について、この平和について、平安について、続けて話してるんですね、このパウロは。平和の神がこうすればいるよとこう言っているんですよ。で、それがどうするかというと、心に留めているもの、これが、真実なこと、尊ぶべきこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いこと、何か得とされることや称賛に値すること、ここですよね。 でそこに平和があるんだということですが、まあ、同じことをヤコブも言ってまして3章の17節と18節で、上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、憐れみと良い実に満ち、偏見がなく偽善もありません。義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのですと、でこのように、言っているわけなんですよね。ね、先ほどお昼の時間聖地旅行の話が出ましたが、聖地旅行はやっぱ喜びが満たされましたよね。でね、よく考えるとね、あ、ニュース見てなかったなちゃんとってなるんですよね。いい意味で、ね、悪い知らせがあって、で面白かったのは、私たちがイスタンブール空港で乗り換えてる時にイスタンブールでテロがあってですね、そしてエルサレムにいる間にエルサレムでテロがあったのに、あのどうでした、キョトンとしてたよね。ああそうなのって言って誰も動じてないですね。だからそしてみんなこの恵みを分かち合うんですよ。おおすごいってこう一言言って、これはこうだああだこうだってこう一言ね、信仰的な言葉を言ってね、喜ぶべき、あの真実なこと、称賛に値する、これ言って、で喜びに満たされて、で心をここに留めなさいってこう言ってるんですよね。あ、それはそうですよね。喜びは出てくるわね。で平和の神、平和があるわけですよ。近くでテロが起こっちゃったとしても平和があるんですよね。まあ、これを、まあ、あの日本に戻ってきてますけれども、日本の中でも当然ながら私たちが一つ一つ行っていくわけですね。これね、僕ね、御言葉見ながらね、あのまたツイッターをこうチェックするでしょう。やっぱりね、嫌ですね。SNS ってなんかこのこうすべきだああすべきだ、これまあ民主主義の社会だからね、やっぱ批判ってすごく大事なんですけども、あとですね、やばいやばい。あれですね、これは訓練する必要がありますね。で、すべてっていう言葉が大事かな。これずっとすべてすべてすべてすべてってなってるんですが、これはね、貪欲に選び取っていくってことですね。貪欲にこれを心に留めていくって、あえて留めていくっていうんですか、これが必要なんですよね。あ、そうそうそう、選挙会議の時もね、あのアメリカで、まあ、ちょっと前になりますけども、あの お昼か何かご飯食べてる時に、ちょっとあの報告をね、みんなの前でしてくれないかっていうか、あのジョン・チュービックさんが言うんですよ。あのコスタメサの宣教の担当の牧師さんが言うんですね。で私だから、ああじゃあ用意しなきゃなと思って用意して、パッパッパッパッと用意してですね、で行くんですよ。でね、食事になるとね、日本って 1% もクリスチャンがいないんでしょうってね、もういろんな人に言われるわけ。つまりもう特別にクリスチャンが少ない国で、宣教師たちの間ではこれ悪い言葉ね、宣教の墓場っていう言葉があるんですよ。日本は宣教の墓場だ。なんか頭に来ない？今なんか今うなずいてるでしょ。頭に来てよみんな。でこのね、カッカカッカした気持ちで私はそうでニコニコ笑いながらね、でね、お昼の時間みんなそう言ってたよと、やめてくれって言ったの。あ、I'm excited って言ってね、俺は僕楽しいんだよって、救われてるよ人ってね。そしてみんながね、おおっつって、なんかなったんですよね。でみんな後になってから、よかったよかったよかったってこう言うんですよ。これがね、心に留めるっていうことなんですよね。心に留めるっていうことですよ。それはメキシコとか聞いたらさ、もうちょっとなんか10年ぐらい経ったらもうなんか教会堂いっぱい、もう2000人とかなんだかって、こう教会がこうブワーってあるとか、そういう話が多いんですよね。でその中でさ、いや、あの洗礼者が年に2回当たりられましたとか、2人当たりられましたって、ハレルヤーとかなんだ、かわいそうにってこうなるわけよ。なんで頭に来ない？自分救われてさ、縁の救い得たでしょ？ねえ、だから僕頭に来るの代表してね、日本代表して頭に来るってのはつまり神様やってるんだよってことです。神様素晴らしいことしておられるんだよってことです。でパウロは牢屋にいたんですよ。でこれだけ見たら何なんだよってなるじゃん。でしかし実は蓋開けたら違うよと。で誰も知らない情報なわけですよ、そういうのは。ですね。で9節では、あなた方が私から学んだことを、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。でこれすでにパウロがたちが私に習うものになってくださいと言ってね、手本として歩んでる人たちに目を留めてくださいというところでも言ったんですけれども、先ほどの8節はこう心に留めなさい、思いなさいということの訓練なんですね。思いの訓練ですね。 で、ここはもう実践ですね。行いなさいということですね。学んだこと、受けたことと、こう言ってます。学ぶだけじゃなくて受ける、つまりこう実行していく、行っていくということが必要ですよと、このパウロたちがやっていたことをですね。今特にパウロがいないので、こうずっと手紙読んでるとね、私がいてもいなくてもって言い方多いんですよ。いないときはなおさら、救いの達成のために恐れをののいて従順になってなさいと、達成しなさいか、間違った、従順になって達成しなさいって言ってるでしょ。いなかったことによってね、多分こう、なんていうかな、リーダーシップ、パウロに頼ってたというか、霊的に守られていたのがなくなったので、それで辛かったような感じがしますよね。そこでパウロ、今励まして、ほら習ったでしょって、学んだよねって、でそれ受けたよねって、で聞いただけで、この見たことあるよねって、でこれを行ってって、で今思い出してね、思い出して行ってってって、そうしたら平和の神があなた方と共にいてくださいますということで、この思いの中でもそうだし、今度は行いの中でね、このパウロたちが残してくれた手本、これをもう一度思い起こして、ああそうだったなっていうことなんですよね。平和という言葉、これ午前中にね、漏らしてしまったんですけど、本当はこっちに原稿があってですね、こっちに書いてるんですが、平和っていうのと全くっていうのはね、全きっていうの、完全っていうのがとても似てるんですね。全く、完全っていうと、なんていうかな、間違いを一切犯さないっていうね、そういう意味で使われて、考えてしまいがちで、私は全然それとは程遠いですとなりますが、すごい欠点が見えない人と一緒にいたい、あんまりいたくないよね。いや、意外にそういう人がプライド高くて壁があってあるよね。そうじゃなくて、この平和があるという、調和しているという、豊かになっているという、でそこに完成があるんですね。この神の完全性が現れる、このシャロームの神がいてくださる、で完全がシャレムですね、調和しているということです。平和の神が共にいてくださる、素晴らしいですね、恵みですね。だって私たちそんなことできないじゃないですか、本当はですね。でここまでが同じ思いについてのパウロの教えでした。で10節から1章で少し言及していた福音の働きを助ける贈り物、携えるという言葉を使ってますけれども、ですね、1章の5節、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることと共に携わってきたことを感謝しますと。どのように携わってきたかというと、だってパウロが離れているところにいるんですよ。だけどずっと携わってきたって、どういうふうに贈り物をすること、支援金、支援を渡すことによって携わっていたんですね。そしてあなた方の間で始められた良い技が、キリストイエスの日までにそれを完成してくださる、神が完成してくださることを私は確信しています。この良い技、行いも、その贈り物が、その具体的なことだったんですよ。で結構今までどうですか、施すとか献金とか多かったでしょう。覚えてます、このコリント第2で、あと第1もそうですね、かなり教えられてました。でまたここでも教えてるんですね。だからあれですね、献金って極端になりがちですね。どうしてかって言ったら、すごくセンシティブ、敏感な話題だから、言わなくなるか、あるいは過度に強調するかなんですよね。けれども、カルバリーチャペルの牧師はだいたいこんなこと言います。いいですか、私も同じことをセーフ、聖書に出てくるときはきちんと教えますなんですね。でかなり出てくるんですよ、このパウロの手紙の中で。で今日これなんでかっていうのを話します。今までも話したんだけど話します。 私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれてはいたのですが、それを示す機会がなかったのです。でこの案じてくれるっていうのは贈り物が届いたんですよ。でこのエパフロディトが、持ってきたわけじゃないですか。で彼それで案じているっていうことが伝わってるんですよね。まずこれがある。パウロのことを心配していると案じていると。で機会がなかったっていうんですけども、これはねおそらくパウロが牢に入れられたっていう噂がようやくピリピに来て、でそれからエパフロディトが出て、で彼死にかけちゃったからどっかでどん詰まりしちゃったでしょ。だ結構時間が経っちゃったんだけれども、でも牢屋にいるっていう知らせがねなかなか伝わらなかったんだと思うんです。覚えてます、牢屋に入ったきっかけが。エルサレムに行ったっていうところまでは多分消息はつかめたと思うんですよ。それで騒動が起こって、で千人隊長に引き出されて、でそれでカイサリアに連れて行かれて、その中で、牢屋にいましたよね。そう拘束されてたよね。で 何年か経っちゃったんですよね。でその後で、このローマに行くっていう話でしょ。もしかしたら誰かが伝えたかもしれない、このカイサリアにいるっていう話も。もしかしたら。でも遭難してほとんど船もバラバラになっちゃったんですね。でマルタ島に漂着して、でそこから渡ってローマに行ったっていうのがなかなか伝わらなかったんです。でそれがようやく伝わって、それでようやくこの贈り物を送ることができたっていう、この示す機会がなかったと。でついによみがえってきてくれたことをって言ってるんですけど、だからどうなってるかなと思って、こうちょっとね、パウロはどうなってるかなとかって、ああって言ってね、はあ、じゃあまた続けてちゃんと支援続けていかなきゃっていう感じですよね。それで11節で、乏しいからこういうのではありません、私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。はい、金銭についてのこと、結構さっき敏感だってね、センシティブだって話をしましたよね。やっぱ誤解を受けないように大事なことをまず話していきます。乏しいからということではないんだよということなんです。これ大事ですよね。教会でまたはなんか選挙団体でもいいですよ。お金が足りないから献金しなきゃいけないという単純なことじゃ全然ないんです。なんか足りねえ足りねえって言ってからなんかやらなきゃいけないかな、じゃあダメなんだっていうことです。ですね。乏しいからっていうんじゃなくて、基本神は豊かな、基本じゃないですよ。神は豊かな方で、私たちの必要を満たすことがおできになる方だから、なんですけどね。この乏しいからが理由じゃないんです。なんで献金するのかって。もちろん必要はありますよ。あるんですが、で、それがきっかけにはなるんですけれども、大事なのは、いいですか？私たちの信じている神様って、与えること、捧げること、分かち合っていくことにものすごい関心のある神なんですよ。神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたでしょ。お与えになったって、一人子を与えたほどの方だから、キリストにあって全てのものをくださらないことがありますかっていうのはローマの8章に書いてあります。神は与えることにものすごい興味を持っておられるんです。神が与えることに興味を持っておられるので、私たちがこう兄弟の必要に応えて、それでこれをこう捧げていくというか支援をしていくというところで、この物がこう動くわけなんだけど、そこのこの捧げるというところに神の霊的なね、このね、興味があるから、神様関心があるから、こう一気に神様の祝福っていうのをこうくださるんですよ。神がね介入されるんですよね、その捧げるっていうところに。 だからキリスト者は与えるっていうところにものすごい特徴があるんですね。今あるこのミッション系の大学とか、あとは病院とかの多くが、例えば母体がアメリカであるとかイギリスであるとかで、もう普通の人が始まった時ですよ、捧げてですね、それで始まってるんですよ。中国っていうのは例えば共産党の国ではありますけれども、多くのところがそうやって運営され、学校にしてもこうやって運営されていて、もうこうどこからじゃそのお金来てるのっていうのが不思議なんですよね。でカルバリーチャペル国分寺では、今コロナ禍においてシングルマザーとか、例えばですよ、この経済的に困窮している人たちに、あのこの送るパッケージのね、このプロジェクトをずっと今もやってるんですけれども、なんで名も知らない人に、全然関係のない人たちにこんなに丁寧にね、このパックすごい丁寧にこう、あのやっぱりすごいニーズ、なんか余り物っていうんじゃなくて本当にニーズに即したものを送るんですよね。なんで知らない人にっていうのはやっぱり一部に出てくるよ、お礼の手紙の中にね。でこれがキリスト者の特徴で、なんでキリスト、そこでやっぱり喜びがあるでしょう。単に物が行くんじゃないんですよ、喜びがあるんですよ。でなんでか、驚きがあります。で孤独じゃないんだ、自分一人じゃないんだってのもあるでしょ。でかっていうと、クリスチャンがやる動機が与えたいと願っておられる神から来てるからなんですよね、うん、なので捧げるんですよ。で捧げることによって今度満たされるっていう、その後で出てきますけれども、そういう循環の中に生きているんですよね。だから乏しいからではない。で今度はお金、自分の必要については、についてまず話すんですね。ここをしっかりと土台固めする、この乏しいから言ってるのではないということで、どんな境遇にあっても満足することを学びましたと。あのさっきね、なんだっけ、学ぶことについて見ていきます。なんだっけ、見て聞いて、あの学んで受けたことって言った、そうだ、学んで受けたことだ。だ学んで、パウロは学んだだけじゃなくて受けてね、こうやりくり満ち足れるようになってったということなんですね。初めから彼がこのことについて分かっていたわけではなくて、彼自身も宣教旅行の中でいろんなことを通ってって学んでったっていうんですね。で貧しいっていうのはよくわかるじゃないですか、彼がひもじいっていうのはまああったでしょうねっていうの。だけど今度はね、飛んでいる時もっていうんですよね。でこれね、結構ね、お金があったっていうのがね、伺える部分っていうのがあって、あ、次12節ですね、ちょっと読んでみます。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと。対処できていたということなんですが、パウロが、カイサリアにいた時に、あのね、このフェリックスが何度も彼を呼び出してるんですね。で理由がですね、使徒の24章の26節に、パウロから金をもらいたい下心があったって書いてあるんです。というか金があったんですよ、まあ、預かっていた金かもしれないんですけれども、ある程度のお金が彼にはあったんですね。だから彼は貧し、ずっと貧しいわけでもなかったんですよね。で貧しい時にも、飛んでいる時にも、満ち足れることを、それを、秘訣を心得ていると、こう言ってます。これ結構難しいんですよね。なんでか分かります？お金って力あるからなんです。で、私たちが支配するよりも、支配される方になりがち。イエス様ご自身が、マタイの6章の24節で、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできない。これマモンという、ね、神でもあるんですけれども、マモンってすごい力を持ってるんですよ。だからイエス様を神にしないようになっていく力さえある。偶像的になっていく。お金自体はニュートラル、お金自体は何の悪いものもないけど、金を愛するというところに悪ができてくるわけなんですよね。でこれが非常に難しいので、 アグルという人がね、この箴言に出てきて、30章の7節と9節でね、こういう祈り捧げてるんですね。面白いですよ。2つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを否み、主とは誰だと言わないように。また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことのないように。わかりますね。今与えられているもので満足することを学ばせてくださいって要は言ってるんですけども、その少なくなっちゃうとなんか悪さしちゃうじゃん、盗みとか。でこうするとイエス様、主を信じているのにもう名が汚れるわけでしょ。でこの逆に金持ちだったら、いやもう神様いいよってなっちゃう。だからどちらにもならないようにさせてくださいとこう祈ってるんですね。だからそれだけお金については、バランスを取るというか、自分がちゃんと管理するとか支配するというのがこう本当難しいわけなんです。だからパウロってすげえ模範ですよね。貧しくても富んでても満足する秘訣があるということですからね、いろんなところを彼は通っていったのに、そこにおいて、だから生活の水準を下げるとかね、こう上げるとか、そういう話ですよね。皆さん知ってます？これ分かりやすいのが宝くじの当選ですよね。もうなんか有名な話でしょ。ドラマにもなるぐらいですからね、小説とか。高額で当選した人って不幸になるんですってよく言われますね。ドラマは出てきちゃってる。でこれね、具体的な銀行、大手銀行ですけど、当選したらね、別室に連れていくんですよ。連れてってね、ちゃんと冊子が用意したんですね。その日から読む本っていう冊子なんですって。で何からまず始まるかっていうのはね、家族親戚とのトラブルです。だいたいバレます。だってさ、例えば今まではさ、なんか A セットで安いの買って、なんかこうなんか高い、こうなんかちょっとランクのアップしてるのをこうね、いつもこう注文したらさ、お前なんだすごいなとかってなって、どこかで漏れるんだよね。でそれで、この家族や親戚に回ったら、この必ずお金目当てで来るし、人間関係もおかしくなってくるし、お金目当ての人が出てくるから、あと自分が散財する、お金をどんどん使っちゃうとかでね、大丈夫な人がいます。高額当選しても生活変えてない人です。大体そこ の僕読んだんだけど、マイナスの部分は使っていい。だからつまり借金があったのを返すとかね、でそういうのは使ってもいいけれども、それプラスの部分使ってないんですよ。でもクリスチャンだったら、私はねこれクリスチャン版で買いますね。さらにね、捧げましょうね。カトリックの人でね、神父さんがなんか当選したって、なんか僕宝くじそのものを思いっきり私は勧めませんね。なんでかって言ったら、なんかちゃんと箴言に書いてあって、この一生懸命ね、自分の手でね、稼がないものはこうなんかちゃんと跳ねつけてこうお金飛んでいくって、それっぽいなんか言葉があるんですよ、ね、だから私は勧めないけれども、そのカトリックの神父さんはね、もうすぐに捧げましたね。全く買えないでこれがベストですね。あと力のある人はもちろん取っといていいんですよ。ただどうやって捧げるかってことを考えられる人はね、こうちゃんと計画立てて、神様の国に投資していくっていうんですか、そのためにこう計画立てて、ポートフォリオっていうんですか、こっちに捧げて、こっちに捧げて、大体お金持ちのクリスチャンってこういう、これ事業家の人ってそういうことやりますよね。ここに捧げて、ここに捧げてってこうやっていくわけですよ。で次ですね、13節で、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですってね。このピリピの手紙って、こうなんかトイレに掲げられるなんかこう、なんかポスターにするみたいな、多いって言ってるじゃないですか。でこれもその一つなんですよね。他もたくさんあるんだけど、これもその一つで、これね、可能性思考バリバリだよね。この悪用されるとね、私を強くしてくださる方ってどんなことでもできる、超人的になれると、あらゆる境遇の中でもう何でもできるんだと。だったらパウロ牢屋から出りゃいいじゃん。
文脈を思いっきり間違ってるんですよ。
出てないじゃない。だってペテロだってあのヘロデに捕まえられた時にカイサリあれですよね、あのヘロデ、ね、捕まえられた時にこれ見つかりによって出ることできたじゃない。出ればいいじゃない、何でもできるんでしょ。できてないよね。
だから文脈がすごく大事です。何ですか文脈は。貧しくても飛んでいても満足する力ですよ。そこで神の御心を行う力なんですよ。どんな境遇の中でも神の御心を選び取っていくことができる、強くしてくださる方ねっていう、そういう意味ですよ。使徒の働きの28章の30節に、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えたってパウロ言ってんのね。いいですか。これ軟禁状態の時言ってるんですよ。全然縛られてるんですよ。にもかかわらず妨げられることないって言ってる。でこれが私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですと、このように言ってるんですね。でね、これ本当にね、皆さんね、これそれぞれ少人数で分かっちゃってもいいかもしれない。あのね、いろんなところでね、ある。で、その一つね、私が分かっちゃいますね、ここでね。あの、鮮明に覚えてるね、ある会話があるんです。で、それは私たちがここで、教会を、ここっていうか、教会を実際に始める前のことなんですけれども、他の、教会ですね。で、ある国から来ている一人の女性がそこに、僕は遊びに行ったというか、こう、なんか用事で行ったんですよね。それなんかね、なんか相談してたんですね、牧師さんにね、その女性が。で、その女性帰ったんですよ。帰って、で、話聞いたんですよ。さあ、その女の人、クリスチャンとは言ってるんですけども、時々しか教会に来ない。で、じゃあ、その、なんでかっていうとね、仕事しなきゃいけないって話なんです。で、お金がない、お金がないっていう話なんです。でね、同じ国から来たね、僕たちもよく知っていた若い家族がいたんですよ。赤ちゃん、ちっちゃな赤ちゃんも生まれてね。で、すごいもう教会は毎週ちゃんと来て、もう他にもこういろんな奉仕をしてると。で、牧師さんが明かしてくれました。所得は、お金はどっち持ってる？その、あんまり教会来ないで、なんかお金ない、お金ないって言ってる人の方がお金ずっとずっと持ってるんですって。中身を知ってるから、牧師さんが。で、僕もその所得、お金ない方の家族、その同じ国から来た家族ですよ。知ってますよ、よく。ね。でももう本当に幸せそうなんですよね。でね、困ってない。お金に。献金もしっかり捧げてる。わかりました。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。満足する秘訣を得ています。なんですよね。だここなんですよね。優先順位が、主にやって喜ぶってね。で、これができていて、いつもないとか、こう問題があるとか、こうやって、ああってこうだとかって、もう、ま、あの、なんちゅうかな、こう、悩みというか、で、すごく祈りも、なんか、あの、朝メッセージしたけど、ほら、要求するのと願うのって違うって言ったじゃない。要求するみたいな祈りなのね。お金ないから助けてくださいみたいな感じで。うんね、そうじゃないよね。ことなんですね。こういう自由が必要です。で、それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。14節です。で、ここが結局パウロが嬉しいからこの10節から書き始めてるんですよ。何かというと苦難を分け合ってくれたって話です。交わりが深まったっていうことです。物質的な支援も、まあ嬉しいんだけど、そのパウロが苦難を通っている。で、ピリピの人たちも通っているんです。で、ピリピの人たちはよく、この捧げ物をするんですけども、こう支援をするんですが、金持ちだったんじゃないんですよ。
リディアがね、この紫商人の、紫布の商人だっていうから、その最初はそうだったかもしれないですけどもね、迫害があったんですよね。困窮していた。で、第二コリントを読むと、本当に極度の貧しさって書いてあります。だけど能力以上に捧げたって書いてあるんです。で、苦難を共にしてたんです。だからそこにその苦しみを共にするところの兄弟愛が生まれてるんですよ。それで愛し合う兄弟たちと、このように言っていて、支えられているんだという、この交わりなんですよね。絆なんですよね。これが献金であるとか、あと支援金であるとか、ね、そういうこの中のこの醍醐味なんですね。なぜか、もう一回言いますね。そこにキリストの苦しみがあるわけです。キリストご自身がおられるわけなんです。だから、その単に2方向で苦しみを分け合っているというよりも、3方向で分け合っているって感じかな。キリストがおられて、その中で分け合っているって感じですね。で、その絆が生まれます。15節。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に、物のやり取りをして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで、他にはありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれましたと。で、これが、福音を伝え始めたっていうのが第二次宣教旅行のことで、ピリピの後にテサロニケに行き、で、ベレアに行きましたよね。でも、テサロニケからの、このユダヤ人が追っかけてくるんですよ。迫害するために。逃げるようにして、このマケドニアからアカイアにあるアテネに船で行ったわけなんですよね。その出て行ったところからもうすでにピリピの人たちは物のやり取りをして物を送っていたわけなんで、今思い出して、ああ、そんなことない。マケドニア出た時からじゃなくて、もうマケドニアにいる時から、隣町であるテサロニケにいた時に、一度ならず二度も送ってくれたっていうんですよね。で、これを言うたびにね、17節で、いいですか、私は贈り物を求めてるんだ。だから、わかります、物欲しさに言ってんじゃないっていうのはね、やっぱ敏感なんだよね。お金のことでやっぱ敏感になっちゃうじゃないですか。だから、そうじゃないよと。そうじゃなくて、私が求めてるのは、あなた方の霊的な口座に加えられていく、皆のです。これね、面白い表現だよね。皆さんが、信仰を持って、捧げていくときにですね、皆さん、なんだか銀行の預金通帳あるでしょ、ね、あれがね、天国の預金通帳があるわけですよ、ね、そして、このピピーとかで、ね、カチャーとかってジャージャージャーって書かれてる、ファッと出てきたらね、こう乗ってるっていうわけですよ、ね、まあ、よく簡単にね、分かりやすく言うと、口座に加えられていく身なのだというんですね。これもすごいことなんです。だから神の国の働きに関わるって結構幅広いんですね。何かというと、例えば皆さんがフィリピンに宣教に行かなかったとしてもですよ、例えばですよ、宣教に行っている人を支援したら、天国に行ったら何ですか、自分があたかも宣教に行ってるかのように報いてくださるわけですですね。で、こういうことを言ってるんですね。共に預かるっていう、だから英語だとパートナーっていう言葉が使われてて、これ実際聖書の中でもピリピリピットの手紙で携わるっていうのはパートナーっていうの、パートナーってかな、それに近い言葉使われてるんですよ。だから何て言うかな、捧げるっていうよりもこう共に働くみたいな感じだね。捧げることによって、そうやって、この関わっていくっていうことですね。18節、私は全てのものを受けて満ち溢れています。エパフロディトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りていますと。全てのものを受けてってね、これね、物質的にあるんですけど、その必要、その受け取ったものが、その背後にある神に触れてる時に全てのものっていう言葉を使ってるんです。で、なんでこのこと言えるかっていうと、
ヤコブがずっとね急にね創世記の話いきますよ。ヤコブがですねエサウと会わなきゃいけなくなったと、あのほら野暮の私のところであのほら太ももあの見つかりに打たれたでしょ。でこうビッコになって、そしてエサウがやってきてあのこの会ったじゃないですか。でその時に前もって贈り物をたくさん出したんですよね、あのこういくつかに分けてね。でヤコブエサウがね、私には十分ある弟よ、あなたのものはあなたのものにしておきなさいとこう言ったんです。でエサウは十分にあると、これ事実そうだったと思う、十分にあると。でヤコブがこう言ったんです、創世記の33章の10節で、どうか兄上のために持参したこの祝いの品をお受け取りください、神が私を恵んでくださったので私は全てのものを持っていますから。ここですよ、これ神が恵んでくださったので全てって、こっちの全てって言ってるんです。あっちは十分って言ったけど、こっち全てってちゃんと日本語も訳を分けてくれてる、全てって言ったんです。でこれを言ってるんです、これ神が恵んでくださったので全てを持っているって。でここでも満ち溢れてると、全てを持ってるとこのように言っていて、かつ18節続けて読むと、それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる捧げ物ですと言っていますね。はい、これは神ご自身に捧げられているものなんだということなんですね。この、今ねエルサレム行っても匂わないんですけども、当時のエルサレム、つまり神殿がある時のエルサレム行ったら、いや異様な匂いがしたと思いますよ。だってそこでずっと延々とあの生贄が捧げられてね、あのバーベキュー肉屋さんがちょっと混じったような感じのね、なんかあのちょっと生臭いっていうかさ、焼かれてるっていうか、ああいう感じですよ。でそしてかぐわしい香りっていうのはレビ記にね何度も出てきます。例えば一章の9節に、主への食物の捧げ物香ばしい香りである、これは神様が心地よく心よく受け取っておられることを意味しています。でこれがあなた方が捧げているのはもう神に捧げられていて、神様がもう喜んで受け取っておられるよと、でこのように言ってんですね。皆さんがね心から捧げる捧げ物、神様いい匂いってやってくださってますよ、受け取っておられるということです。そしてまた私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。私たちの父である神に栄光がいよいよ限りなくありますようにと。はい、ここもちょっとね、やっぱりここも有名なね、トイレに掲げる御言葉なんですよね、必要を満たしてくださると。でここもね、あれですよ、間違えてね、捧げられる、だから俺ちょっとね散財しちゃったけど、なんか神様満たしてくださる、信じます、アメンとかって、じゃあ LINE のそういうんじゃなくて、捧げていくとなんかなくなっちゃうんじゃない、自分の手からって、自分が乏しくなっちゃうんじゃない、自分が貧しくなってもう本当大変になるんじゃない、いやそうじゃないよと、神にあって捧げたんだから乏しいことはなさらないよっていう約束なんですよね。これはあれですよね、エリアかな、エリシャか、エリアの方、エリアの話を思い出してください。シドンの女とか言ったでしょ、でやもめで、で子供がいて、で最後にパンを食べて死ぬっていうのはもうだからお金がないからもうそれしかないから最後に食べて死のうと、でそれでねエリアに、それで私にパンを作りなさいってこう言ったんです。ひどい人ですよね。うなずいてくれたね、ありがとう。ひどいよね、普通に考えたら。やばいよね。だけど、エリアがそれ言ったのは、ちゃんと主から語られていて、それをやったら、結局、壺からは粉が、亀、どうしたっけ、なんだ。そうですね、か、
亀の粉もつきず、壺の油もなくならないということで、このシドの女に神への信仰を生まれさせるためにですね、このようにやり取りをさせたわけなんですよね。捧げて満たされていくということであります。そうすることによって父なる神に栄光が帰されていく、返されていくんですね。必要が次々と満たされていく姿を私たちが見ていくことによって、神に栄光が返されていきます。最後の挨拶です。20節、キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしくお伝えください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。すべての生徒たち、特にカエサルの家に属する人たちがよろしくと言っています。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますようにということで、パウロはですね、生徒すべてのことを網羅してですね、生徒の一人一人によろしくお伝えくださいと、一部の人じゃなくて、で今度はすべての生徒たちがよろしくと言ってますと。だから本当にすべての生徒というふうに含めていて、キリストのうちにあるものとあなた方は同じ教会なんですよということを強調していますね。これはパウロの手紙にある特徴ですね。コリントなんてね、もう仲間、分派を作ってましたから、いやそういうのダメだよと。ね、この全ての神の教会だということをずっと強調してました。でね、ここですごいのはね、最後にカエサルの人たちって特別。カエサルの家に属する人たちからよろしくってかっこよすぎますよね。だってフィリピって植民都市だからローマモデル都市ですよ。ね。で、ゆえにローマというものがあるからクリスチャンたちは迫害されているわけですね。で、その一番の真ん中にいるこのカエサルのですね、親衛隊のところで、まさか救われるはずがないと。まさかが起こっているんです、今ね、ここでね。皆さん、まさかっていう人いるでしょ？嘘でしょっていうね。いや、無理ですよ、あの人たちはって。祈っていきましょう。祈っていきましょう。いや、これだから喜びですよ。すっごい喜びですよ。ねえ。で、主イエスキリストにある恵みがあなた方の霊と共にありますよね。恵みですね、すべてね。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。これで本当にピリピリというの手紙をすべて読み上げることができ、ここまで本当にあなたが豊かな恵みを与えておられることを見ることができたことを感謝いたします。主よ、私たちが本当にこの聞いただけではなくて、今度はそれを見ていくことができるように、しっかりと従順になって学び取って受け取って、そして本当に私たちの生活の中でこのことを実現って、私たちが実現できないんですけども、あなたの力によって実現させることができますように助けてください。お願いします。主よ、一人一人にこの1週間もあなたの祝福がありますように。そしてこれ最初も期待しています。あなたが豊かによろしく、このまた新しくこの違う領域で、でも同じキリストにあってですけれども、見ていくことができますよ。助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。